帝国前ではありますが、皆さんお揃いですので、ただいまから建設水道常任委員会を開会いたします。この際諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議はお配りしました次第に従い進行いたします。この際お諮りいたします。議案第136号および議案第137号の2議案については内容に関連があるため一括して議題としたいと思います。これにご異議ありませんか？ご異議なしと認めます。よってお諮りの通り進めさせていただきます。また会議規則第118条第1項の規定により委員1人当たりの発言時間を15分程度としたいと思いますのでよろしくお願いします。それでは議案の審査に入ります。定例会議案をご用意いただき85ページをお開きください。議案第135号高崎市建築基準法関係手数料条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか？横田委員。
はい、よろしくお願いします。議案135から138号は、おそらくの共通する手数料の徴収に関する条例の一部改正だというふうに思いますので、確認してみたいんですけれども、議案提案時にはですね、オンライン申請等に対応するためのことということでしたが、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではないというのはですね、どのような時を想定しているのか教えてください。
建築指導課長。
はい、お答えいたします。現行の手数料条例では建築確認申請等の手数料は申請の時に徴収するものと定められていますが、建築確認申請等の手数料は申請床面積に応じて定められているため、審査の結果床面積が増減し額の変更が生じる場合がございます。そのため市長が特別の理由があると認めるときとして手数料の額に変更が生じる恐れのあるときを想定しております。また本市におけるオンライン申請の導入時期は未定ですが、将来的にオンライン化が導入された際にはオンライン申請は閉庁時になされることも想定されますことから、オンライン申請にも対応できるよう改正したいと考えております。以上でございます。
横田委員。
はい、実態に合わせて対応できる、条例内容に改正するということかなというふうに思います。承知しました。あとオンライン、電子申請は今後、導入を検討されていくというふうに思うんですけれども、利用者の利便性や職員の、事務処理負担の軽減につながることだというふうに思いますので、ぜひ早急な環境整備に努めていただければかなというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。以上です。
はい、他にありませんか？いや、135号です。はい、質疑を終結いたします。これより議案第135号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第135号は原案の通り可決すべきものと決しました。87ページをお開きください。87ページの議案第136号高崎市長期有料住宅の普及の促進に関する法律関係手数料条例の一部改正についておよび89ページの議案第137号高崎市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料条例の一部改正について以上2議案を一括して議題といたします。本案についてご質疑ありませんか？三島委員。
はい、すいません。先ほどの35号で135号で聞いたようにこの改正理由というのはおおむね理解したんですが、実際に136、137に当てはまる例えばこの長期有料住宅の申請とか低酸素促進に関する法律に基づく申請を受けたケースで、これまでに先ほどおっしゃっていたような床面積が変更になったりとかっていうケースっていうのはよく起こることなんですか？そのために今回この条例改正をしたという話なので、その辺がよく起こることなのか、その起こった時の場合の担保として改正しておくのか、その辺ちょっとわからなかったので教えていただきたいと思います。
建築指導課長。
長期有料住宅の普及の促進に関する法律の申請につきましては、昨年度1年間で申し上げますと、申請が、703件で、徴収の時期にずれが生じたものはございませんでした。137号の都市の低炭素化の促進に関する法律に関する申請につきましては、同じく昨年度1年間で申し上げますと、申請が6件で、徴収時期のずれが生じたものはございませんでした。以上でございます。
三島委員、
まあ、今までそういうケースがなかったとはいえ、あった場合の担保としてやっておくのかなというふうに理解をしました。で、実際に先ほどこれだけの申請があったということなんですけれども、昨年度の話で、長期有料、住宅とまた低酸素に関して、でそれぞれ実際にこういった戸数というのは先ほど何件というのがイコール戸数なんでしょうか。実際すべてが申請して認可されたというふうに解釈できるのか、それともそのうちいくつかはダメだったとか、実際に今この長期有料住宅というのがどのくらい市内にあるのか、また低酸素を環境負荷を低減したこの 低炭素化の促進に関する法律に基づく住宅がどのくらいあるのか教えていただけますか。
建築指導課長。
はい、お答えいたします。市内の戸数につきましては、それぞれの法が施行されてから昨年度末までに高崎市が行った認定の件数といたしまして、長期有料住宅の関係が7250件、都市の低炭素化の促進に関する法律に基づいた建築物が117件となっております。以上でございます。
三島委員、
まあ、優遇税制とかいろいろあって、まあ、これだけたくさんの、まあ、いわゆる環境負荷の少ないものというんですか、そういうものができているということは望ましいことであります。でもちろん不動産業者とか住宅建築業者がこういった税制優遇がありますよとか紹介しながらこういった建築を進めているとは思うんですが、高崎市としてもこういった住宅の建築促進というのにどのように取り組んでいらっしゃるのか、まあ、地球温暖化の防止という観点からも非常に重要だと思いますので、まあ、環境部と連携してやっていくべきだと思いますけれども、そのあたりの取り組みについてお伺いしたいと思います。
建築指導課長。
はい、お答えいたします。それぞれの法律とも建築物の環境負荷を低減することを目的としております。法律の趣旨や優遇措置などについては全国共通であり、その内容については国のホームページにも記載されておりますことから、本市においては各法律に基づく申請の手続きや必要書類等についてホームページで掲載をしております。なお法律の趣旨や優遇措置などにつきましては今後関係課とも連携しながら広く周知を図っていきたいと考えております。以上でございます。
三島委員、
まあ、とにかく本市の環境政策にも大きく寄与する住宅だと思いますので、そのあたりは環境部とも連携しながらやっていただくようにお願いをしておきます。以上です。
はい、他にありませんか。
なし。
はい、質疑を終結いたします。これより採決に入るわけですが、採決については議案ごとに行います。最初に議案第136号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第136号は原案の通り可決すべきものと決しました。続いて議案第137号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第137号は原案の通り可決すべきものと決しました。91ページをお開きください。議案第138号、高崎市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律、関係手数料条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。はい、三島委員。
ちょっと先ほどの議案とも関連するんですが、この法律に基づいた建築物っていうのが市内にどのくらいあってですね、まあ、この条例改正そのものには反対するものではなく逆に賛同いたしますけれども、その建築物がどのくらいあるのか、その辺について確認したいと思いますが、いかがでしょうか。
建築指導課長。
はい、お答えいたします。建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の施行から昨年度末までに高崎市が行った認定等の件数は781件となっております。以上でございます。
三島委員。
はい、わかりました。これはおそらく建築物のっていう感じで一般住宅ではないということなんですかね。
建築指導課長。
一般住宅もそれ以外の建築物もどちらも対象となっております。
三島委員。
はい、わかりました。先ほどと同様にですね、この問題もやっぱりいわゆる地球温暖化防止対策として非常に重要な法律に基づくものだと思いますので、また環境部とも連携しながら市民に対して積極的にこういった住宅を建てていただくような、また建物建築物を建てていただくような働きかけをできる範囲でやっていただきたいと思います。以上です。
はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第138号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第138号は原案の通り可決すべきものと決しました。議案第141号、令和7年度高崎市一般会計補正予算第5号の所管部分を議題といたします。112ページをお開きください。最初に歳入の審査を行います。16巻国庫支出金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。116ページをお開きください。22巻諸収入についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。23巻司祭についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。142ページをお開きください。続いて歳出の審査を行います。142ページから149ページの8巻土木費についてご質疑ありませんか。横田委員。
はい、145ページのですね、二項の道路橋梁費の二目道路橋梁維持費の中にあります溶排水路管理事業についてお聞きをしたいんですが、遠隔水門等監視システム改修工事ということで2800万ということなんですけれども、この改修工事の内容と該当する水門数、あとこのシステム改修をすることによってのその効果について教えていただきたいと思います。
道路維持課長。
はい、お答えいたします。まず工事の内容につきましては、庁舎地下1階の中央監視センター内にある水門を一元管理する遠隔操作制御盤の NTT 専用通信電話回線が回線不良による不具合を発生しており、このままでは水門操作に支障をきたすため、アナログから光ケーブルへの変更と、設備機器の改修を行うものでございます。また対象の水門の数でございますが、市内の北西部から北東部周辺地域の市が管理する浜尻堰やカイザー堰などの比較的大きな水路に設置している18箇所でございます。またこの改修工事によりまして通信の安定性が飛躍的に向上し動作環境が改善する効果が見込まれます。以上でございます。
横田委員。
はい、内容分かりました。18門もあるということですので、費用がかかる改修だということで、理解をいたしました。補正ということですので、今年度に不具合が発生して緊急で対応する案件だと理解をしておりますが、いずれにせよ水門をこう迅速にコントロール、制御をするということは防災、減災につながることですので、ご対応のほどよろしくお願いいたします。以上です。
はい、他にありませんか。三島委員。
今のご説明のところなんですけれども、いわゆる水門の遠隔管理ですか、本庁舎の地下にそういった回線 作動あの操作をするあれがあるというのをちょっと初めて私も理解をさせていただきました。で、大きめの水門18箇所ということなんですが、この地下 の回線の不具合っていうのは日常的な点検で見つかったのか、実際に動作がされなかったから分かったのことなのか、その辺の、どうやって見つけたのかをちょっと確認させてください。
道路維持課長。
はい、お答えいたします。今回の不具合につきましては、日常点検ですとか、あるいは大雨の後の操作において、複数回確認されたものでございます。以上でございます。
三島委員。
はい、分かりました。常にね、その敏感にやっておかない、その点検作業をやっておかないと、やっぱりいざという時に作動しなければ困るという話だと思います。ぜひともこれからもこまめに取り組んでいただきたい。で、またちょっと金額の中に特定財源というか、その記載で賄うような全額記載というような感じになっているんですが、この NTT 回線の回収、光回線の回収には国権補助とかは一切なくて、すべて市単独でやらなければならないものなんですか。
道路維持課長。
はい、お答えいたします。国や県の補助事業に該当するメニューはございませんでしたので、地方自治体が単独で実施する防災インフラの整備事業が対象となる緊急自然災害防止対策事業債を活用しております。以上でございます。
三島委員。
その事業債って結構有利な事業債なんでしょうか。
道路維持課長。
はい、お答えいたします。この事業債につきましては、充当率が 100% でございまして、元利保証金の 70% を地方交付税措置するものでございます。以上でございます。
三島委員。
はい、大事なインフラですので、ぜひともそういう、確かにやらなきゃならないけれども財源も必要ということで、そういった有利な、記載ができるという事業だというふうに理解をいたしました。で、今回はその光回線への改修ということなんですが、水門というふうに出ていたので、市内にはもうこの 大きな水門以外にたくさんの水門があると思いますが、今現実に遠隔操作ができない水門というか、作動自分たちでやらなきゃならないみたいな、そういった水門というのはまだたくさんあるんですか。
道路維持課長。
お答えいたします。遠隔操作につきましては、先ほど申し上げた点なんですが、それ以外にも手動で行ったりするものはございます。ちょっと数につきましては、今手元に資料がないのでお答えできませんが、そういったものもまだございます。以上でございます。
三島委員。
分かりました。いずれにしても、ね、大事な事業です、水門の管理というのは。命がけで水門締めに行く方もいらっしゃるのかなと思いますし、できればいい意味でそういった遠隔操作ができるような仕組みを、これから先ゲリラ豪雨やら何やら、いろいろな大きな地球温暖化による問題も起こってまいりますので、ぜひともですね、日常的な点検をしっかり行いつつ、新たな仕組みを作っていく、そういった努力をしていただくようにお願いをしておきます。以上です。
はい、他にありませんか。中村委員。
すいません、その下のですね、道路施設のメンテナンス事業についてお伺いしたいんですが、橋梁長寿命化ということで、改めてちょっとどちら の橋梁を行っているのか確認をさせてください。
土木課長。
はい、お答えいたします。こちらの今回の補正で対応する橋梁につきましては、環状線にあります環状大橋を対象としております。以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございました。環状大橋を、橋梁の長寿命化を行っていただいているということなんですけれども、こちらの橋梁の長寿命化、あとどのぐらいの年月がかかる予定かを教えてください。
土木課長。
はい、お答えいたします。市内全域1500橋の橋梁を対象に長寿命化工事を実施しておりますが、こちらの環状大橋につきましては、あと4カ年ほどで完了する予定となっております。以上でございます。
中村委員。
はい、分かりました。あと、4年ほどかかるということで、4年ほどかかるうちに、また最初のところがまたちょっとね、橋梁の方も傷んでくる可能性も、あるかと思いますので、市民の皆さんが市民の皆さんの生命を、ね、守っていただくためにも大事な橋梁だと思いますので、早急に対応の方を、ね、していただきながら対応いただきたいと思います。よろしくお願いします。
他にありませんか、横田委員。
はい、すいません、147ページですね、参考都市計画費の中の、6目、群馬中央第二土地区画整理事業費についてなんですけれども、まあ、用地買収費とあと物件移転保証ということで、1億ほど補正ということになっておりますが、議案提案時の説明では、まあ、早期に進めるための補正だということでございましたが、まあ、こちらの内容について教えていただければというふうに思います。
区画整理課長。
はい、お答えいたします。本事業は早期の事業進捗を図るため権利者との交渉を進めてまいりましたが、この度調整地や県道高崎渋川線沿線の用地および移転補償の交渉がまとまったことから補正予算を計上させていただいたものでございます。内訳につきましては、用地取得が1件842平米、物件移転保証が2件でございます。以上でございます。
横田委員。
はい、まあ、権利者との、まあ、交渉がまとまって、まあ、早期に対応するということだということで理解しました。私、議会との往復で高渋線利用してるんですけれども、副都心拠点ですね、都市マスタープランにおいて、副都心拠点ということになりまして、まあ、道路を拡幅工事など事業進捗がこう目に見えるようにですね、スピード上がってきたなというのを実感しております。でこれから堤ヶ丘飛行場跡地の再開発事業であったりだとか、まあ、西毛広域幹線道路の開通工事など開発に付随するようにですね、近隣箇所の開発もすごく進んできているなというのも実感しております。例えば群馬地域 の群馬銀行に支店が統合してイオンモール高崎の南側の駐車場の横に移転をしたりだとか、まあ、そういった再開発ってすごく進んできているなと。でこの事業を進めることによって高渋線の、渋滞緩和にもこうつながっていくのかなというふうに思っております。物件 の移転保証交渉は区画整理事業の根幹、だというふうに思いますので、まあ、対応する職員は大変本当に大変だというふうに思いますが、引き続き頑張ってください。エールです。
はい、他にありませんか。はい、前に戻っていただき102ページをお開きください。続いて繰越免許費の審査を行います。繰越免許費の補正についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。104ページをお開きください。続いて債務負担行為の審査を行います。債務負担行為の補正についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。106ページをお開きください。続いて地方債の審査を行います。地方債の補正についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第141号の所管部分を規律により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の規律を求めます。規律全員です。よって議案第141号の所管部分は原案のとおり可決すべきものと決しました。235ページをお開きください。議案第147号、令和7年度高崎市水道事業会計補正予算第1号を議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第147号を規律により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の規律を求めます。規律全員です。よって議案第147号は原案のとおり可決すべきものと決しました。255ページをお開きください。議案第148号、令和7年度高崎市公共下水道事業会計補正予算第1号を議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第148号を規律により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の規律を求めます。規律全員です。よって議案第148号は原案のとおり可決すべきものと決しました。以上で本委員会に付託された議案の審査はすべて終了いたしました。審査にあたり円滑な委員会運営にご協力いただきありがとうございました。 なお委員長報告の作成については私に一任いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。それではそのようにしたいと思います。以上で本日の議題を終わります。次に報告事項に入ります。災害時の水道及び下水道にかかる相互応援等に関する協定の締結について、説明をお願いします。水道局長。
それでは災害時の水道及び下水道にかかる相互応援等に関する協定の締結についてご説明申し上げます。市民生活に欠かすことのできない生活用水、そして排水の確保について自然災害への備えの充実を図るため、災害時の水道及び下水道にかかる相互応援等に関する協定を、愛知県の岡崎市上下水道局、石川県の金沢市企業局及び高崎市上下水道局の3事業者において締結することといたしました。協定は事業規模が類似しており、かつ同一の災害で同時に被災しない等の地理的条件などから、岡崎市上下水道局及び金沢市企業局から本市上下水道局へ総合応援協定締結の申し出があり、本協定を締結することとしたものです。協定の概要ですが、災害時の総合応援として応急給水活動、水道及び下水道の被害調査、応急復旧活動等を行っていきます。また平時の総合協力として、水道及び下水道の施設台帳や災害対策に係るマニュアルの共有、その他災害対策の推進等に必要な情報の交換や職員の人事交流などを行っていきます。この協定締結は令和8年1月20日に高崎市役所町議室にて行われます。以上、簡単ではございますが、災害時の水道及び下水道に関わる総合応援等に関する協定の締結についての説明とさせていただきます。以上です。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等がありましたらお願いします。横田委員。
はい、すいません、震災地の、初動体制強化、だったり早期復旧に向けての素晴らしい内容かなというふうに思います。そこで2点ほど確認をさせていただきたいんですが、ですね、第2条の相互応援等の原則のところなんですけれども、相互応援にかかる経費の負担については、各協会の災害時支援に関するルールに基づく、ものというふうになっておりますけれども、具体的なこの経費の負担の内容についてお伺いしたいというふうに思います。
経営企画課長。
はい、お答えいたします。経費の負担につきましてはです、日本水道協会の手引き、日本下水道協会ルール等に基づきまして、そちらを原則しております。応援の事業体が応援を行うにあたり、特別に費用を要した場合は、応援事業体の負担とするものでございます。具体的には給料以外の超過勤務手当、材料費、燃料費等、そういったものにつきましては受援事業体が負担する費用となっております。なお、災害救助法適用時の応急給水に関わる生産等につきましては、都道府県に費用支弁を求めることになります。以上でございます。
横田委員。
はい、応援いただくところ の、 その応援者の基本労務費以外は、援助を受ける側の、自治体が負担するということで、了解をいたしました。でもう一つ、第4条の、平時の総合協力のですね、1項目に書いてあります、職員の、人事交流についてなんですけれども、これはどういった交流を想定しているのか、教えてください。
経営企画課長。
はい、お答えいたします。協定締結後になりますが、水道及び下水道の災害対策などの情報交換、勉強会によりまして、職員の知見、また技術力の向上を図ってまいります。また継続的な人事交流を行うことで、災害発生直後の混乱期に、応援事業体の調整役として支援活動の中心を担う人材を育成して、初動体制の強化を図ってまいります。以上でございます。
横田委員。
はい、内容分かりました。人的な、交流ってとても重要かなというふうに思ってまして、 この人的な交流があることによって、まあ、お互いの顔がですね、見えているということがですね、万が一協定に、まあ、規定するような総合応援が必要な災害が起きたときに、まあ、よりこう迅速な対応が、まあ、できるのではないのかなというふうに思います。まあ、これから具体的に人交流検討されていくというふうに思いますけれども、ぜひ積極的な人事交流を図っていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
はい。他にありませんか。青柳議員、
一つちょっと聞きたいんですけど、この有効期限がだいたい1年間になっているというのは何かこういうあれがあるんでしょうか。
経営企画課長。
はい、お答えいたします。あくまでもこちらにつきましては1年間経過を見た後ですね、協定をそのまま継続していくという前提がございますので、まずは1年ということでございます。以上でございます。
青柳議員。
はい、そういうことでということは1年で初めて見ているということはね、分かりました。ありがとうございます。
はい、他にありませんか。三島委員。
非常にいいことだと思います。で、実際に今年の1月1日の能登半島の件でもうちの上下水道頑張って現地に応援に行ったという経過もありますので、いい意味でお互いに支え合うという大切な姿勢だと思います。で、それで先ほどちょっと横田委員の方からこの災害平時の総合協力の話が出たんですが、まあ、勉強会をしたりとか、まあ、人材の育成に努めるようなお話でしたが、人材の総合派遣とか、例えば高崎市の総合防災訓練とかに来ていただくとか、そういうような 人事交流みたいなものも考えられるんでしょうか。
経営企画課長。
はい、お答えいたします。具体的な調整がまだ済んでおりませんので、おりませんが、防災訓練の、まあ、参加、それから防災訓練の視察等については今後検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
三島委員。
まあ、ぜひともですね、平時から綿密に連携を取りながら、お互いのいいところを学び合って、いざというとき、まあ、本当にこの距離感と、あと高崎が選ばれたのは、やはり比較的災害、地震災害が少ないということなのかなと思いつつ、まあ、お互いに何があるか分かりませんので、いい協定関係が結べるように、これからもご尽力いただきたいと思います。以上です。
はい。他にありませんか。なければ本件を終結いたします。次に活性炭談合に伴う損害賠償請求訴訟に係る和解について説明をお願いします。経営企画課長。
それでは、活性炭談合に伴います、損害賠償請求に訴訟に係る和解についてご報告させていただきます。お手元の資料をご覧ください。高崎市水道局では活性炭談合を4事業者につきまして、令和4年の11月1日付で損害賠償請求を行い、その後請求のに対して支払いがなかった3業者に対しまして、令和5年4月26日付で損害賠償請求訴訟を提起し裁判を進め、令和7年9月18日付で和解をいたしました。訴訟の相手につきましては本町化学工業株式会社、太平化学産業株式会社、大阪ガスケミカル株式会社の3事業者でございます。損害請求額は2551万5145円でございます。和解条項といたしましては、本町化学工業株式会社1307万円、太平化学産業株式会社471万円、大阪ガスケミカルは376万円を支払うものでございます。続きまして裏面になります。和解に至る経緯でございますが、裁判所の方から和解勧告があり、当局の主張がおおむね認められたことから、令和7年9月1日、9月18日の第15回弁論準備期日に和解に応じたものでございます。3事業者以外の1社でありますセラケム株式会社につきましては訴訟外の和解で解決金427万9716円の支払いが令和5年に履行されておりまして、4事業者から2581万9716円の賠償金が賠償が行われております。以上、誠に簡単ではございますが、活性炭談合に伴う損害賠償請求訴訟に係る和解についてのご報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等がありましたらお願いします。なければ本件を終結いたします。以上で報告事項は終わります。 次にその他として執行部から何かありましたらお願いします。兵頭副市長。はい、
その他はございません。以上でございます。はい、
なければこの際委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがありましたらお願いします。三島委員。
何点かお聞きしたいんですけども、まず道路の陥没についてであります。国交省が11月7日付に、昨年度の全国の道路で起きた陥没が9866件、約1万件ぐらいに上ったということを発表しています。原因別では上下水道管などの地下埋設物の破損が全体の2割ぐらいになるということも公表されていますが、本市の市道、高崎市道について、昨年度道路の陥没等が何件起こって、その原因は何だったのか、そのあたりについてお答えいただきたいと思います。
管理課長。
はい、お答えいたします。令和6年度に本市全域で25件の道路陥没が発生しております。原因が特定できなかった陥没もございますが、主に道路に埋設されている排水管周辺で発生しているものが見受けられます。原因として考えられるのは、埋設管が損傷したことによる土砂の流出や、専用物件の施工時における路盤等の転圧不足の沈下によるものと分析しております。以上でございます。
三島委員。
はい、25件あったと、高崎市道だけでですね、県道、国道等もあると思いますけれども、いずれにしても、埋設管の問題がやっぱり影響するんだなというのを改めて確認させてもらいました。で、高崎市はおかげさまでいろいろと今までずっと居続けてきたわけですけれども、来年度から7年間かけて総点検、上下水道の管網について総点検を進めるというふうに非常に期待をしているというか、ぜひスピード感を持ってやっていただきたいんですけれども、7年というのはちょっとかかりすぎかなという気も、すごい延長があるので難しいかもしれませんけれども、今トラック輸送もものすごい増加していく中で、先ほど埋設管の転圧不足とか、あとそのいわゆる上を通る交通量等にもっても非常に影響される内部の埋設管ですので、ぜひともですね、高崎市の職員だけで当初はやって、必要があれば専門家というお話だったんですが、やはりある程度は専門家の力も借りてですね、こういったものにはやはり予算をしっかりかけて迅速にスピード感を持ってやるべきだと私は思ってますので、そういった積極的な外部専門家への委託という形の、財政投入も必要じゃないかなと思っていますが、その辺に関して確か10月 の, 常任会での質疑では、まずは職員でやると、職員もお忙しいと思いますので7年かかるんだという話になると思うんですが、でいざとなれば複雑なものになれば専門業者に頼むとおっしゃってたんですけれども、やはり仕組み上ある程度専門業者の力も借りながら並行してやっていくっていう作業が必要なんじゃないかなと思いますけれど、本市としてはどのように考えていらっしゃるのか、来年度以降の取り組みについて改めて質問させていただきます。
公務課長。
お答えいたします。今回の職員による点検は道路の陥没等を防ぎ、安全性を確保するために市内すべての管路を点検するものでございます。上下水道局では現在も専門業者による調査を実施しており、水道局では AI を活用した調査や水道メーター交換時に漏水調査を実施しております。下水道においては病院や避難所等の重要箇所がある路線の点検を実施しております。令和8年度以降も民間の調査機関を活用しながら未然に道路の陥没等を防ぎ、安全を確保できるよう点検を実施してまいります。以上でございます。
三島委員。
はい、当然そういうことになるんだろうなと思うんですけども、要するに迅速にやっていただきたいということが私の強い希望でございます。災害はいつやってくるかわからないし、いろいろな事件事故が起こる可能性もある。でそうならないために、やっぱり市民の安心安全のために積極的な調査をして、でそれと並行して直すべきものは直す、そして耐震管に入れ替えていく。莫大な費用がかかることではありますが、その費用調査の計画だけではなくて、費用計画、平準化を図るための費用の計画もしっかりやりながら、向こう何年間でやり遂げるんだという強い意志でもって、市民の安心安全、命の水を守っていただくように、強く訴えておきます。以上です。
はい、
それが1点目です、はい、次にですね、空き家対策について伺います。で、空き家対策についてはもう高崎市も、相当長い間10年以上ですかね、市長が、他に類のないような制度を作ると言ってやってきました。で、確かにそれなりの成果が現れているとは思いますけれども、なかなか解体すると言ってもお金のかかることで、まあ、100万円の補助があってだとはいえ、もうどんどん空き家がいたちごっこというか、空き家を壊すんですが、また空き家が増えるみたいな少子高齢化の影響かなと思います。で、そういった中で高崎市ではリノベーションに関してもいくつか の制度を設けているんですけれども、サロンに改修したらいくらとか、そのいわゆる高崎市の制度上のリノベーション関係 の事業でどのくらい この過去3年間どのくらいの成果があったのか、その辺についてまず確認をさせてください。
建築住宅課長。
はい、お答えいたします。まずですね、空き家活用促進改修助成金の過去3年間の利用実績でございますけれども、令和4年が1件で250万円、令和5年は実績がございませんでした。令和6年度が2件で830万円となっております。また、空き家事務所店舗改修助成金につきましては、令和4年度が2件で713万8千円、令和5年度が1件で318万8千円、令和6年度が1件で381万2千円となっております。またサロンへの改修につきましては4年度から6年度までの間に実績がございませんでした。以上でございます。
三島委員。
空き家解体、空き家対策本当に難しいと思うんですね。もちろん解体していただいてそれを売却して新しい家が建つのが一番理想的なんですが、なかなかそうもいかないと。民地である以上は市が強制的にそこに家を建てろとも言えない中で、苦肉の策の中でこういったサロンに改修したらいくらと。これに関しては国も国交省の制度上も、補助金が出ています。市と国が半分ずつ出すような形になるんでしょうか。で、そういった意味でも先ほどご説明いただいたようにリノベ関係は非常に成果が少ないと。なかなか持ち主がいる以上簡単には貸してくれないというのもございます。で、それでですね、ちょっと注目すべき記事を目にしたんですが、国交省が来年からいわゆる空き家対策として強制代執行とかも非常にハードルが高いこともあってですね、モデルケースを作って、例えば空き家を改修して売ってもいいよとか、新しい高齢者住宅親がもう施設に入っちゃって私のところに来るから空き家になっちゃうのでこれリノベーションしたいけれどもっていうと国が補助金を出してそれを実際貸してもいいし売ってもいいしみたいな、そういう制度を作った報道を見かけたんですね。10月2日の読売新聞のトップ記事でした。この件に関して高崎市でどのような情報を持っているのかを教えていただきたいと思います。
建築住宅課長。
はい、お答えいたします。先ほどご紹介いたしました、ご紹介いただきました件につきましてはですね、高齢世帯が暮らす住宅などのリフォーム費用を国が補助しまして、住宅や宅地事業などとして活用してもらうことで、空き家の増加の抑制や現役世代の住宅取得を支援するものとして一部新聞において報道があったものと認識しております。現時点ではですね、国から詳細が示されておりませんけれども、引き続き国の動向を注視してまいります。以上でございます。
三島委員。
はい、国ももう空き家対策大変なことだと。先般も大分でしたか、空き家が火事の延焼を招いたみたいなお話も出ています。高崎市としても喫緊の課題で大変な問題だとは思っていますが、ただ解体費に助成金を出して毎年何億も拠出していくのではなくて、やはりリノベーションということをちゃんと考えていって所有者にも有利なような、そういう制度設計が必要だと思いますので、ぜひともですね、国の動向も注視しながら新しい形の助成制度、新しい空き家対策をぜひ制度設計やり直していただきたい、そのように強く訴えて終わります。それであともう1点。
あ、三島委員、残り3分です。
大丈夫です、あと3分余裕でございます。あと1点だけ。連雀町の有料建築物等の整備事業について、スズメビルジングの話です。令和5年度から確か始まった事業で、古い 建物が解体されていますが、その後ちょっと建築が進む気配がなかなかなくてですね、どんな進展をしているのかが非常に心配であります。で、有料建築物等整備事業ということで、高崎市も制度上助成金を出している、補助金を出している事業でありますので、進捗状況について、なぜ進まないのかも含めてお伺いしたいと思います。
市街地整備課長。
はい、お答えいたします。事業の現在の進捗状況でございますけれども、施工者の方からは、昨今の物価高騰による工事費への影響がやはり大きく、設計や見積もりの見直しを図るなど、事業の収支を今調整しているところであり、調整が整った段階で、建設工事に入っていく予定と伺っております。以上でございます。
三島委員。
はい、物価高騰、人件費の高騰等々、やっぱり大きな影響を及ぼしていると感じます。それでもそもそも論で申し訳ないんですが、スズメビルディングの1階にですね、託児施設を作るという市の、市に対する貢献ということで言ってましたが、そもそも県道を歩道を横切って、アルファードみたいな大きな車が入っていくのには無理のあるような、車寄せ、そういったことを考えるとですね、この際そういった意味では設計の見直しとかも行っているわけですから、ぜひともですね、その辺もすべて見直す必要があるんじゃないかと私は提言しておきます。で、そもそも本市の合計特殊出生率、市長もよく分かっていると思いますが、今年10年の最新値で 1.22 まで落ちてしまったんです。 1.22 ということはですね、少子化止まらないと。そうなると託児施設をいくつも作っても、果たしてそれが将来展望として正しいのかどうか、そのあたりもしっかりと精査してもらいたい。で、いわゆる多摩市にある、ビルありますね、オアシス高崎、あそこはもともと1階には保育園ではなくて、そういった多世代間交流のような、そういったものを作るという話が、なかなかそれができなかったがゆえに、保育所として貸すことになったというのをよく存じ上げております。で、そういった多世代交流の場とか、スズメビルディングの中にですね、違った形での、集客というか人が集まれるような、そういったものを考えていく、もう物価高騰で足踏みしている段階でありますから、余計にそういうことをちょっと感じるわけであります。いずれにしましても、制度設計をしっかり見直していくことを強く訴えて、終わります。
はい、他にありませんか。あ、新聞委員。
すいません、ちょっとだけお付き合いください。すいません。ガソリン税の廃止について関連してですね、ちょっと一応確認させていただきたいと思います。今月、今年いっぱいでガソリン税が廃止されるわけでありますけれども、私なんかですね、ガソリン税というと、昔の話でしょうけども、特定道路のですね、特定整備財源ですねということだったんですけども、もうその後一般財源化しているということも承知なんですが、とはいえですね、先ほどもいろいろ質疑ありましたけど、道路の整備にあたってこの辺の影響がどのようなものなのか一応確認しておきたいなと思いましてお願いいたします。
土木課長。
はい、お答えいたします。委員さんご指摘のとおり、ガソリン暫定税率は道路整備のための道路特定財源でありましたが、現在は廃止され一般財源化とされておりますので、特に特段の影響はないものと考えております。以上でございます。
はい、新聞委員。
昨日 の、 総務で確かガソリン税減収分ですね、質疑あって4000万というふうに伺ったんですけども、そういった税収減があるという中でですね、ガソリンが安くなって嬉しいんだけども、その分ガソリンの消費が増えると道路は痛むのかなと、大きな仕組みでいうとですね、なので、大変厳しい、またそういったやりくりしていただいている財政でありますので、その辺またにらみながらですね、適切な道路整備を行っていただきたいということを申し上げておきたいと思います。以上です。
はい、他にありませんか。はい、なければ以上で本日の建設水道常任委員会を閉会いたします。